警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目26回目です。今日のテーマは SNS で批判する人の勘違いというテーマで話してみたいと思います。最近暑くてですね、エアコン使ってる有名人に対する批判を結構 SNS で見るんですね。なんかこの学校にはエアコンがついてないのにあなたたちはよく使って平気でいられますねなんていう内容の投稿をよく見るんでですね、そういう兄足取るような批判をする人ってのは周りが見えてないんだろうなという思いがするんで、それに対してちょっと述べてみたいと思います。サッカーとかだと分かりやすいんですよ。スポーツだと序列がはっきりしてるんで上手い下手っていうですね。だからそういうサッカーのプレーとか野球のプレーとかそういうスポーツのプレーに関する SNS の批判っていうのは比較的分かりやすいと思うんですよ。何が分かりやすいかっていうと、こう批判してる方っていうのは結局はプレイヤーになれない人だっていうことがはっきりしてるんですよね。だからそういうサッカーとか野球に関してスポーツに関して批判する人っていうのはどんなに批判しても結局はこう実際プレイしてる人にはかなわないですよね。でそういうのがちゃんと分かってるっていうか分かりやすいんでまだ優しいと思うんですよ。この間までロシアのワールドカップやってて、よく批判されたのがゴールキーパーの人ですよね。決勝トーナメントのベルギー戦とかその前の、予選っていうんですかね、総当たりの試合での動きがよろしくなかったってことでなんかいろいろ批判とかされてたんですけども、相手が目の前にいるのにパンチングはねえだろうとかそういう内容ですね。だけどそれだとまあ結局批判してる人ってのはどんなに頑張ってもその実際ワールドカップまで出た人にはサッカーの純粋なレベルではかなわないんですよね。それがおそらく、誰しも分かってるんでそこまでの勘違いしてるなっていう感じはしないんですけども、これがですねサッカーとかスポーツ以外になるとなんかこう実際にやってる人でもないのに自分は分かってるんだ、分かった上で批判してるみたいなこう勘違いしてる人がいるのかななんて思うんですよ。例えば最近よく見るのが学校の先生に対する批判なんですよね。暑くてだけど学校にはエアコンがなくてエアコンの設置率がすごい悪くて、なんか何かあるたびになんかエアコンをつけたらどうですかとか、こんな暑い中で体育館に集めるばかりいねえだろうとか、こんな暑い中で校庭に出させてイベントをやるなんてなんてこう勉強してないんだとか、他の学校で
熱中症の児童が倒れてるのになんでまたそんなことやってるんだっていう批判が結構多いんですね。だけどこういう批判してる人ってのはなんかこうあたかも自分が学校の先生よりその児童とか学校の周辺のことに関して分かってるかのような結構言い方が多いんでですね、その辺がおそらく勘違いしてるところなんですよね。ヤフーニュースとかでこう先生がこう学校の校庭でイベントやってて、そこで児童が倒れてしまったというニュースをよくヤフーニュースでも取り上げてるんですけども、そういうニュースのこう下の方に投稿欄あって、そこでよくなんか多分お母様方だと思うんですけども、よくこう学校の先生に批判的な投稿してるんですよ。うちの子供はこれ以上学校に預けられません、もうこれ以上なんか学校の先生に任せていられない、こう子供を守るのは自分しかいないと思って私は今日子供に学校に登校させませんでしたなんていう投稿がしてあって、さらにその投稿に対して、まあ素晴らしい決断をしましたね、あなたのお子さんは幸せですねとか、なんかそういうこう学校に行かせないっていう国書の中学校に行かせないっていう英断をされたお母さんのに育てられたお子様は幸せですねとか、なんかそういう共感するような投稿が結構あってですね、どうなんだろうなって思う次第なんです。でこういう批判する人は何を勘違いしてるのかというとですね、そのおそらく対等だと思ってんのかなって思ってるんですよ。その自分たちと学校の先生っていうのがいろんな意味でこう対等にあるんじゃないか、対等にあると思ってこういう批判してると思うんですよ。でもこれっていうのは全然対等じゃないんですよね。圧倒的に批判する人の方が有利な立場にいるんですよ。だからいわゆる弱い者いじめ状態なんですよね。まあ弱い者いじめって言ったらまたそれも違うんですけども、なんだろう、こう分かりきった勝つって分かった勝負を仕掛けてるようなもんなんですよ。だけどそんなことに気づかないで正々堂々と勝負してるみたいな感じで批判の投稿をしてるんですよね。対等じゃないっていうのはどういう意味でかっていうとですね、まずこう批判する人ってのは何の責任もないんですよ。対してこう批判される側、今回の側で言えば学校の先生っていうのはこう全部において全局面において責任を持って行動してるんですね。だから無責任なことはできないし、おそらく確実なことを確実なことって考えての行動でしたし、そういうことこう確実なことしか行動できない中での行動なんですよ。例えば国書の中で校庭でイベントやらない方がいいとか、イベントやったらダメでしょうなんていくら投稿してもそれに対する責任っていうのは何もないんですね。だから間違ったことも言えるんですよ。で結局結果がどうなるかなんて分かんないんですよね。学校の先生が校庭でイベントやって、結果的に、熱中症の児童を出してしまったと。でまあそれはそれで間違ったことなんだと思いますけども、かといってそれに対する批判で校庭でイベントやらない方がいいでしょ、やるなんてどうかしてるっていう投稿 したとしますよね。で、学校でイベント、校庭でイベントをやらなかったから、いい結果になったのかっていうと、それは結局わからないわけなんですよね。時間が巻き戻って、こうやり直しできるわけでもなく、こうね、過ぎ去ったことでしかないんで、それに対して、こうすればよかったって言ってるだけなんで、批判する人の通り行動すればいい結果が得られたのかっていうと、それは誰にもわからないんですよ。だから結果がついてこなくても何の責任もないんですよね。で、起きてから、ことが起きてから批判するんですよね。批判する人ってのは。こう、校庭でイベントをやってるってことに対して、それ自体にはあんまり批判がなくて、熱中症の子供が出たってなった途端、ほら見なさいみたいな感じなんですよね。だから、物事が起こってから、起こって確実に批判できるっていう状況になってからの批判なんですよ。だから、確実に勝てるっていう状況になって、初めて批判してるんですね。だから批判する方っていうのは圧倒的に有利な立場でこう批判してるんですよね。でさらにですね、このここぞっていう一点だけをついてくるんですよ。こういう批判する人っていうのはそれまでどんなことがあったかなんて関係ないんですね。こうゲリラ戦みたいなもんなんですよ。どこから来るか分かんない散発的にここなら勝てるってとこだけこうで爆弾を仕掛けるみたいな、まさにゲリラがやってるようなことなんですよ。この学校の先生の例で言うと、その一日の中で学校の先生がどんな動きをしてたかなんていうのは批判する方には関係ないんですよね。こう相手がどんだけこう苦労してるとか、どんだけ生徒のことを考えてるとか、そういうことは関係なく、熱中症を出したって一点だけを責めるもんなんですよね、批判っていうのは。だからいろいろこう仕事上のことなんで、いろんな制約がある中での出来事なんですよ。この熱中症を出したってことも結局。こう、忙しい、時間的にすごい忙しい中でだと思うし、もちろん、エアコンつけないっていうのは予算の関係もあるんでしょうし、で人数的にも圧倒的に少ない中でちょろちょろ動き回る多人数の子供を見なければならないっていう状況で、で多分スケジュールも過密なんですよ。行事がこう固まってるってことは、結局どこにも入れることができずにこう固めざるを得ない状況が多いと思うんですね。ってのはいろいろやんなきゃないことが他にあるからですね。学校の授業数も何時間以上って割り当てられてるし、こうクラブ活動みたいなものも見なきゃならない、進路指導もしなきゃならないとか、学力も上げなきゃならない、そんな中でやっぱり今のうちにこの行事だけは済ませときたいっていうのがあるんだと思うんですよ。そういういろんな制約がされてる中でのことなんですね。だけどそういう裏側っていうのは旗から見てる人間には絶対にわからないんですよ。わかりようがないんですよ。だから批判するのがそもそもどうなのかなって感じなんですよね。そういう裏側を知らないで、それまでどういう働きを先生がしてきたか知らないで、ここぞっていう とこだけ、確実にここなら勝てるっていうとこだけを、1点だけをついてこう批判するんでですね、圧倒的にこう批判する側が有利なんですよね。だけど批判する人っていうのはおそらくそのことに気づいてないんですよ。なんかこう対等な立場で ものを言ってる感じなんですよね。でもって圧倒的に有利な立場にいること自体に気づいてない。でもってこう結局は学校の先生っていうのは毎日毎日こう生徒児童とかと関わってるのであって、経験がいろいろ上なわけですよ。だから経験がない人よりやっぱりサッカーとかや、スポーツ選手と同じくそっちはそっちでプロなわけなんですよ。だからそれに対して、それに対してもなんか対等だと思ってんじゃないのかなっていう、こう私が 見るとそう思うんですよね。だからそういうのに気づいてないっていうのが私が思う勘違いなんです。で SNS ってことに関してちょっと思い出されるのがですね、千葉市長、関東の千葉県千葉市の市長の熊谷さんって人がいるんですけども、この人がツイート内容がうまいんでですね、ご紹介したいっていうか、こういう人がいるってことでちょっと話したいんですけども、比較的若い市長さんなんです。おそらく40代なのかななんて思うんですけども、何がうまいかっていうとですね、バランスがうまいんです。このツイート内容のですね、いわゆるこう攻めと守り両輪しっかりしてる感じなんですよね。こう文章に品があって、だけど攻めてるみたいな感じなんですよ。こういう行政の人がどのくらいツイッターやってんのか分かんないんですけども、この市長は結構投稿してる方だと思うんですよね。市長としての行事をですね、こんなことやりましたっていうのは結構投稿してるんですよ。JR 千葉駅の再開発をしましたとか、小学校に行って児童と一緒に、ご飯給食食べてきましたとか、そういう公務の関係をこうツイッターで結構自分のやってることを紹介してる人なんですね。で、そういう言ってみればそういう投稿自体もリスクなわけだと思うんですよ。やっぱりこう兄足取ってくるような人が結構リツイートしてるんで、なんだろう、そういう兄足取るようなネタを提供してるようなもんだと思うんですよ。そういうリスクを取ってこう結構自分の仕事のことをオープンにしてる人なんですね。で、やっぱりそういう投稿に対して、批判する人、兄足取るような人っていうのは結構いるんですよ。最近で言えばなんかエアコンの関係ですよね。なんか千葉 市の庁舎市役所っていうんですかね、そこはエアコンが効いてて、なんか自分たちはエアコンが効いてる部屋にいて、だけど子供たちはエアコンのない部屋で勉強してるのに、なんかどう思うんですかとか、自分たちだけはいいですねとか、なんかそういう投稿する人がいるんですよね。それとかなんか千葉市のこう駅前の開発よりもエアコンつけてくださいとかいう投稿が多いんですけども、それにそういうリツイートが多いんですけども、それに対してこう千葉市長が、熊谷市長がいろいろ答えてるんですけども、その答えがですね、 こうさっきも言ったようにこうバランスがいいんですよね。品があって丁寧な言葉遣いで、だけど、ちゃんと攻めてるみたいな。普通あの品がある丁寧な文章を書こうと思ったら絶対なかなかこう相手を攻めることが難しいんですよね。できなくなっちゃうんですね。逆にこう相手の投稿の間違いを指摘してこう攻めるような、相手を批判するような投稿文章を書こうと思ったらこう品がなくなってガサツになってしまうと思うんです。だけどこの市長の投稿っていうのは両方ともしっかりしてるんですよね。品もあるし、だけど相手に対して言いたいこと言ってるしって感じなんですよね。この品があるっていうのは守りの要だと私は思うんです。こう品がなかったらそこをこういろいろ疲れちゃうんでですね、こう品があるってことは結構最後の要みたいな、守りの要みたいなもんだと思うんですけども、そういう守りもしっかりしつつこう兄足取るような人に対して言いたいことをうまく言ってるって感じですね。まあ、実際こういう投稿っていうのは難しいと思うんで、熊谷市長っていうのは非常にレベル高いですね、こういう投稿内容のですね。だから、この市長さんが人気ある人なのかどうかは分かんないんですけど、まあ、市長されてるってことはやっぱりそういうバランスの良さみたいなのもあってこう市長をされてんのかななんて思いますね。この市長はですね、結構投稿を頻繁だと思うんで、そんなに考えてやってることではないと思うんですよ。もちろんこう普段の仕事をしてる中でのこうツイッターなんで時間かけてられないと思うんです。だからいちいち文章をこうした方がいいかなとか、こうやっぱりこういうふうに言わない方がいいのかなとか、あんまりこう考えてる暇なんかないと思うんですよね。だけどそういう時間がない中でのこうツイートだと思うんで、やっぱりこううまいんですよね。うまいんでしょうね、こう瞬間的にそういうのを判断してやってる。だからこう表面的なもんなんじゃないんだと思うんですよ、この品の丁寧な言葉遣いとか、こう相手の間違ってる部分を指摘するセンスとかですね。おそらくこのテクニック的なもんじゃなくて、この市長自身のこう土台みたいなもんだと思うんですよね。品があって言いたいこと言えてみたいな、非常にバランスがいい投稿する人だと思います。というわけでですね、SNS で批判する人の勘違いというテーマで話してみました。SNS で批判する人っていうのは勘違いしてんじゃないのかなと。何を勘違いしてんのかっていうと、こう相手と対等な立場で、対等な立場ってことをですね、対等な立場に見えても全然対等じゃないんですよと。自分は圧倒的有利な立場でこう勝てると思ったとこだけやってるような状況なんですよと。だからなんだろう、客観的な視点があればそういうことは恥ずかしくてできないと思うんですけどね、という内容で話してみました。また次回も聞いていただければと思います。以上、警察官千葉東四郎の狙い目でした。